こんにちは、エンタメです。エンタメ激ヤバ Q&A ボリューム3について解説を行います。よろしくお願いします。ボリューム2もすごい大反響で、感想が本当にこう読んでいて、非常に胸が熱くなった。本当にボリューム2をこう聞いていただいて、感想を書いてくれた方も今この音声聞いてる人多いと思うんで、本当にありがとうございます。なので、今回熱い感想たくさんもらったんで、ボリューム3ということで、さらにこう続編という感じ でボリューム2でこう何かこう今抱えている不明点とかあったら、どしどしメールくださいとか、感想に最後に添えてくださいというような感じで伝えたら、めちゃくちゃ質問が来て、本当にしばらくネタにはこうはっきり言って困んないぐらい、もう質問がたくさん届いている。一つ一つこうちょっとピックアップして、情報共有した方がいいなというような質問に対しては、今後もエンタメ激ヤバ Q&A で取り上げていくんで、全然まだまだいただいて構わないので、今回のこうボリューム3を聞いた感想ももちろんいただきたいけども、さらに出てきた不明点とか今困っていることとかあれば、全然もう遠慮することないんで、私エンタメさんから教材買ってないんで、なんかこう質問するのちょっと悪いかなとか、全然思わなくていいんで、むしろそう思うんであれば、今回の音声を聞いた感想を書いてくれれば、それだけも全然いいし、別に私からこう教材を必ずしも買わなきゃいけないとか、そういうわけでもないし、私からこう教材を買ってほしいからこの音声を日々こう配布しているかといえば、別にそういうわけでもないので、私自身もこう非常にいいアウトプットにもなるし、実際にエンタメ激ヤバ Q&A をこう手にしていただいたあなたにとってこう非常に役に立つものであれば、またはこうモチベーションアップするのであれば、その感想をいただくと、やっぱり私自身のモチベーションアップにもつながるんで、あ、作ってよかったなというふうに思えるんで、なので、こう、私に何かこう、遠慮するとか、しなくていいので、もちろん、教材を買っていただいたりとかしたら、すごく嬉しいけども、いろんな、こう、諸事情があって、すぐに、こう、買えないケースとかもあると思うので、もし、こう、買えなくて、ちょっとなんか恐縮してしまって、質問しにくいとかであれば、そんなあなたは、ぜひ、感想を書いていただきたい。感想を書くだけで、やっぱり、それでもこうウィンウィンの関係になれるかなというふうに感じるんで、ぜひ今回も感情込めて、一番刺さった部分どこなのかとか、この音声を聞く前と聞いた後でどんな心境の変化があったのかとか、何かこう追加で質問等があれば、感想の最後に推進とか PS っていう感じでこう質問を書いていただいても構わないので、ぜひよかったら感想とか質問を書いていただきたい。では早速ボリューム3の内容に入っていくけども、今回も5つの質問をちょっとピックアップして、実際に結構長文の質問とかもあるんで、ちょっと全部読むと長くなっちゃうんで、ある程度こう1行ぐらいにまとめて、そこから膨らまして回答していくんで、ぜひ参考にしていただきたい。ではまず1つ目としては、 A 数字は全角半角、何かエンタメさんを区別しているんですかと、こういった質問をいただいたんだけども、具体的に言うと、例えば、数字だと、1とか2とか10とか100とか1000とかっていう数字があるよね。で、アルファベットだと、A、B、C、D とか、これも半角とか全角とか、いろいろあるよね。で、もちろんこれ正解はないので、私がじゃあどういう、こう、感じでやっているかっていう結論を言うと、まず、アルファベットに関しては基本半角で書くようにしている。これ理由としては、なんか例えばこう Q&A も、もちろん全角で書いてもいいんだけども、なんか半角で書いた方が見た目がこうなんかちょっとプロっぽいかなと。で、全角にしちゃうとなんかこうちょっと素人っぽいかなと。これ本当に私の客観的な感覚なんで、もちろん人によってはちょっとそうは思わないよっていう人もいるかもしれないんで、それはそれで構わないので、あなたがいいと思ったものを導入すればいいので、私はどうしているかっていうと、英語、ローマ字とかは全て半角で書いていると。で、数字に関しては まあ、これ以前こうコピーライターの人から教えてもらったものとしては、まあその通りにやってもいいし違うふうにやってもいいんだけども、例えば一桁の数字は全角で書くと、で二桁以上の数字は半角で書くと、まあ、いうふうに言ってたんだよね。もちろんそれでやってもいいし、まあ、私の場合は数字ってやっぱり結構目に留まる、インパクトがある、刺さるような数字とかもあるんで、例えば100万円とか1000アクセスとかっていう、やっぱこういう数字っていうのは結構目に留まるんで、私の場合は全角で書いていると。もちろん半角で書いてもいいんだけども、やっぱり数字って目に留まりやすいんで、まあ、目立つようにあえて全角を使っていると。なので、例えばエンタメ激ヤバ Q&A ボリューム3も、 Q&A ボリュームのこうアルファベットの部分は全部これ半角で、まあ、最後の例えば数字の部分は今回3なんで、例えば数字だったら3とかって全角で書くようにしていると。でもあとはそうだな、まあ、レンタルサーバーとかにこうデータをアップロードするときも、全部こう指定する URL とか、まあ、あとはサーバー上のフォルダー名とかって全部こう半角だよね。なので基本英数字って全角でやるとうまくこう認識されないというか弾かれるんで、まあ、そういうのもやっぱり参考にすると、まあ基本まあ英数字っていうのはまあ半角なのかなと。まあこのネットの業界のまあ暗黙のルールというか、要はサービスとかを提供している会社も基本的には英数字は半角でこうやっぱやってるんで、まあただ私の場合はまあ基本まあ英数字、まあ英数字とか英語は半角なんだけど、数字はやっぱりインパクトある数字っていうのを使うことが多いので、目立つようにあえて全角を使うようにしている。なのであなたも迷った時はこう見た時に、例えば半角と全角でローマ字を書くとか数字を書いて、じゃどっちが目に留まるのか、どっちがこうまあかっこいいのかとかプロっぽいのかっていうのはちょっと客観的に見てみて、でよくイメージがつかない場合はライバルサイトとかライバルブログとか販売ページとか、あとは企業が使っている、まあ、作っているホームページとかを見てみて、まあ、参考にしてみていただきたい。私自身もこういろんなホームページとかを見て感じることは、やっぱり英語ローマ字って全角で書いてないホームページが多いよね。まあ、大体半角。まあ、数字は全角と半角両方あるかな。なので、まあ、数字はまあ好みの問題もあると思うので、まあ、どちらでもいいと思うんだけども、英語を使う場合は半角の方がこう見た目がこうなんかかっこいいかなと、プロっぽいかなと。で数字は私の場合は目立つように全角を使っていて、もちろん半角でも OK なので、迷った時は自分でちょっと書いてみて、どっちが見た目いいのかとか、あとはライバルサイトをチェックしてみて判断材料にしてみていただきたい。続いて2つ目としては、質問が来ない、コメントがつかない理由とは。アクセスは100以上を、まあ、結構安定的に出るようになったと。でもエンタメさん、なんか頑張って書いてるんだけども、全然こう質問メールも来ないしコメントもつかないんですと。これどうしたらいいですかという質問をいただいた。まあ、この答えとしては、やっぱりこう質問が来ないとかコメントがつかないということは、100アクセスは来ているんだけども、例えばトップページばっかりにアクセスが集中しちゃっているとか、記事自体のアクセスが少ないとかっていう可能性が高い。なので本当に読まれているっていう、私がよく言っている言葉っていうのは、例えば1記事で例えば100アクセスを集めるとか、記事だけのアクセスで100アクセス以上になっているとか、私の場合はもう1000アクセス突破してるんだけども、やっぱり記事のアクセスっていうのが増えていないと、まあ、読まれていないよね。で、質問が来ないとかコメントがつかない理由としては、まず一つ目の理由としては、まあ、実績がないと。やっぱ初心者のブログに対して相談メールとかコメントって基本つかないよね。あなたも自分が初心者だった場合、初心者のブログに行ってわざわざ例えばコメントを残すとか相談メールを送るとかしないよね。例えばなんかこうブログアフィリエイトに対してこう悩んでいた場合、私にはこう質問メールをするかもしれないけども、同じようなレベルの人、同じような時期に始めた人に相談メールとか商品を購入するとかしないよね。 うん、なぜなら人っていうのはやっぱり自分よりもスキルの高い人にこう質問をしたいしアドバイスをもらいたいから、うん、まあ、同じ質問をするにしてもやっぱり同じレベルの人とやっぱり専門家とかプロにこう質問をした後に出てくる回答というのは全然やっぱ違うよね。なのでまずこう一つ目の理由としては実績がないから、なので1万円でも2万円でもいいのでとか1000アクセスでもいいので、そういった実績を作ってブログで公開したら本当に質問とか来るようになるよ、コメントもつくようになるよ。実際私は実績ゼロの時、ゼロっていうのは報酬がゼロになった時に1000アクセスの実績を公開した途端ものすごいメール来たからね。エンタメさんどうやって1000アクセスなんて集めるブログ作ったんですか、しかも2ヶ月でみたいな、うん、とかコメントとかもやっぱり1000アクセスぐらい集まるようになれば結構やっぱり記事を本気で真剣に毎日読んでくれる人っていうのが増えるんで、まあ自然とコメントもつくよと、うん、例えば今日の記事非常に面白かったですと、うん、またこう楽しみにしていますとか、うん、今日の記事なんかエンタメさん怒ってましたねと、エンタメさんもこう怒ることあるんですねとか、あとは今日の記事なんかすごく優しかったですねと、非常になんか勇気をもらいましたと、なんかいつもと感じを変えたんですかとか、まあ、そんな感じのこうコメントとかも、まあ、もらえたりもするんで、要は一つ目としてはまずはこう実績を作るっていうことが大事なんだけども、まあ、二つ目としては、まあ、感情を込めるということだよね、うん、まあ、つまり感情が入っていない文章を書いても誰も相談メールもしてこないし感想も送ってこないしコメントもつかないよね。あなたが例えば私にこう相談メールとか感想メールとかくれるときって必ず何らかの喜怒哀楽と何らかの感情っていうのが揺さぶられた時のはず、うん、だから感情のない文章を書いているブログにファンはつかないんだよ、うん、例えばドラマ今半沢直樹すごい大人気だよね、視聴率 30% ぐらいとか言ってるし、あれなんであそこまで面白いかっていうとやっぱり半沢直樹の感情がものすごくダイレクトに伝わってくるよね、喜怒哀楽の、うん、すっごい伝わってくるよね、まあ、演技もうまいんだろうけどもやっぱり非常に伝わってくるよね。倍返しとか10倍返しとかやられたら倍返しとか、まあ、セリフも非常に刺さるものがあるんだけども、そのセリフに対しても一つ一つ感情を込めてセリフをこう喋っているからこそ視聴者に対してめっちゃ刺さるよね、うん、普段例えばサラリーマンとか銀行マンが言えないような心の声をズドーンと言っているからこそ、まあ、銀行マンでも例えば見ている人多いっていうふうにやっぱりこう言われているんで、まあ、非常に面白いよね、うん、まあ、ブログも同じでやっぱり参考書とか教科書のような文章を書いている限り質問とか感想とか絶対来ないよ、コメントもつかないよ、うん、なので二つ目の理由としては感情が入っていないから、で三つ目の理由としては相談メールが欲しいなら感想メールが欲しいならコメントが欲しいなら自分がやっぱりあなた自身が相談メールをしてみるとか感想を送るとか、あとはコメントが欲しかったらまず自分からコメントをするということをやってみるということ、うん、でもやっぱりこう圧倒的に足りないのはもうアクセスが少ない、うん、真剣に読んでくれる人が少ない、まあ、このやっぱ要因が大きいので、アクセスっていうのは簡単に増やせるよね。なんで簡単に増やせるかっていうとコメント配慮をすればいいので、まあ、別にこう応援ポーチとかってこうやる目的でコメントをこう、まあ、やんなくてもいいので、まあ、やってもいいけども別にそこにこう固執するっていうよりはこう自分の文章力アップとか感情表現の練習も兼ねて、例えば1日10件でもいいので、自分と例えば同じようなこうレベルの人のブログでもいいし、よりこう成果を出している人のブログでもいいので、こう気に入ったブログの記事に対してまあコメントを残すと、うん、なのでコメントが欲しいんだったらまずはあなたがコメントをつけてみると、例えば Facebook って結構コメントを 自分で書けばめっちゃ返ってくるからね。いいねをしたら返ってくるからね。うん、だから Facebook をやっていていいねとかコメント欲しかったら、あなた自身もやっぱりまずは自分から行かないと、自分からいいねとかコメントつけていかないと、そうしないとやっぱりいいねもコメントも返ってこないしつかないよね。でも逆に自分からどんどんやっぱりやると、どんどんやっぱ増えていくんで、で投稿がやっぱり興味深いもの、面白ければ面白いほどやっぱりいいねとかコメントってやっぱ増えていくんで、うん。なので、ブログも同じで、ブログにコメントが欲しいとか、相談メールが欲しいとかっていうことであれば、あなた自身がやっぱりまずはコメントしていこうよと。うん。相談メールも自分自身でこう、やってみると。どういう時に相談メールがしたくなるのか。どういう人に対して相談メールがこう、したくなるのか。例えば私になんで相談メールをしたのか。なぜ私に感想を送ろうと思ったのか。まあ、そこをしっかりとちょっと分析してみると、あ、こういうことをやれば、メールが書きたくなるんだとか、こういう人になれば相談メールがもらえるようになるんだということがやっぱ分かるんで、自分が行動を起こした時になぜその行動を起こしたのかっていうのをちょっとぜひ考えてみていただきたい。なんで、まあ2つ目の質問のまとめとしては、まずは実績を作ると、うん、これがまあ非常に重要だし、うん、あとは感情を込める、でコメントを自分からもつけると、まあ、この3つやっぱやるだけでも、まあ、質問が来るようになるし、コメントがつくようになるよと、これ絶対できるようになるんで、やってみていただきたい。続いて3つ目としては、ブログを書くネタや構成はいつ頃考えているのか、まあ、結構例えば記事を書くのに2時間かかるとか、うん、いう人もやっぱ多くて、うん、でなんかこうスラスラ書けないと、うん、実際にじゃあインタミさんはブログをこう書くネタとか構成とかってどういう風な感じで考えているんですかという質問をいただいたんだけども、構成とかっていうのはもちろんパターンとかいくつかあるんだけども、私の場合、うん、まあここまでのレベルに持っていくためには、そうだな、多分1000記事以上書かないと慣れないと感じる、うん、まあ結論を言うと、私の場合、まあ多分あなたこれを聞くと、それは無理だよって多分思うと思うんだけども、私が今どういうレベルに達しているかっていうと、構成っていうのはこう全く意識しなくても勝手に書けちゃうんだよね。つまりこうテーマを決めて手を動かすと、最初から最後まで1000文字とか実はもう簡単に書けてしまう。しかもスラスラ書けてしまう。手が一切止まらずに最後まで書けちゃうんだよね、うん、ただそんなこと言われても分かんないよと、そこまでのレベルにはちょっとしばらく到達できそうにないよというふうにあなたは多分思うと思うので、じゃあ私が初心者の時とか駆け出しの時にどうやってやっていたのか、まあそれをちょっと解説する、なので参考にしていただきたい。私がよくやっていたのは、まあ今でもやるんだけども、例えばブログのまずネタっていうのは、今はまあその場で考えて速攻で記事をすることもあるけども、基本ストックしとくんだよ。私の場合だともう50個以上記事ネタっていうのはもうストックされている。で、どうやってストックしているかっていうと、まあ Excel を使って、Excel に例えばいただいた質問も全部こう引用可能ものとか、まあ引用不可能ものも、まあ、ネタとかにもなるんで、全部取っておくと。うん、で、Excel で一覧にしておく。なので、記事ネタっていうのは全部ストックしておくんだよ。でその中から、あ、今日はこのネタで記事を書こうとかっていうふうにこう選ぶと、そうするとまず記事ネタに困んないよね。例えば50個とかストックしてたら50記事分書けちゃうんで、1日1記事と考えたら52字分のネタがあるようなもんだよね。なのでネタっていうのはこうその日で考えるっていうよりは、こうひらめいた瞬間、思いついた瞬間にストックすると、うん、例えば今回エンタメ激ヤバ Q&A ボリューム3で、5つの質問っていうのを取り上げているよね。このね、これもネタになるよね、あなたの記事の。まあ、私とまた違う視点であなたはどう感じたのか記事にすればいいので、こういうのもネタになるし、ストックできるよね。あとは、まあ、記事ネタに困るんだったら、私のブログの目次のページを見ていただくと、現在、何記事かな？690ぐらい、もうすぐ700記事超えるんで、 約700記事弱の記事が今現在この音声を取ってる段階であるんで、まあ、そこを見るだけでも、まあ、まずビジネス系に関するアフリートに関するネタには困んないよね、うん、であとはまあ構成、そうだな、構成、これもまあいろんなパターンがあるんだけども、私の場合はもうそのいろんなパターンの中から瞬時に今日はこれにしようっていうのをこう、まあ、自然とこう決定して文章にすることができるんだけども、うまくできない場合は例えばある程度もパターンを自分の中でいろいろ決めておく。例えば今日は3つのテーマをこう入れて1記事を書くとか、うん、理由を前面に押し出して書くとか、事例を入れながら書くとか、結論を先に持ってきて書くとかっていうふうにこういろんなパターンっていうのをちょっと自分なりに考えて、構成っていうのはやると、うん、でパターンを決めておくとすごくやっぱ書きやすいからね、うん、であとは一切何も構成をこういつもの方には当てはめずに今日はちょっと好き勝手書こうと思ったまま感情をむき出しに好き勝手書こうというふうにやると、そういったやっぱり文章ほど面白いんで、うん、だからまあ型を作ってそこに当てはめるっていうのも一つなんだけども、もう一つは一切型を無視して好き勝手書くっていうのも非常に効果的、うん、だからネタっていうのはどんどんストックしていって、例えば勉強したこととか体験ネタっていうのはどんどんストックしていって、それプラスこう構成っていうのはいくつかパターンを考えておいてそこに当てはめるっていうのが一つで、もう一つは一切型を無視して好き勝手書くと思ったことをそのまんま文章にすると、うん、だから心の中で思ったこと感情とか全部文章にすると、うん、これだけでも本当にスラスラ書けるからね、うん、なので例えばもうそこまで戦略的というか、まあ、自然とできるなりには、まあ、1000記事超えないとそこまでいけないというふうに感じる。私自身も多分3000記事以上もっと書いてるかもしれないけどもぐらい書いてるんで、で文字数も1日、まあ、私はいつも1日1記事入稿で1000文字書いてねって言ってるよね。で初心者時代の時には1日1記事1000文字を2記事投稿していたんで、つまり1日2000文字書いていたと、それ半年ぐらいやってるんで軽く。でじゃあ今どうかっていうと、ブログ自体はそん、まあいくつか持っているけども、まあ1日2、3記事ぐらいかな、更新頻度は。まあなのでそれだけでも2、3000文字だけども、それプラス私いろんな購入者メルマを持ってるんで、購入者メルマがもう結構頻繁にこう書いているんだよね。なのでそれ書くだけでも1通1000文字ぐらい軽く書いちゃうんで、うん、例えばコンサル通信とかエンタメブログ魂購入者通信とかも書いてるんで、そういったものとか、あとはいただく質問に対しての回答とか入れると、私が1日どのぐらいの文字書いているかっていうと1万文字以上、うん、マジでと、エンタメさん1日そんなに文字書いてるのみたいな、あなたは思ったかもしれないけども、私はやっぱり1日1記事1000文字で書いてねって言ってるので、まあそれ以上やっぱりやんないと説得力ないよね、うん、で私自身も日々変化し進化していきたいんで、現状に全く満足していないし、もっともっとライティング力っていうのをアップしていきたいし、あなたにこう刺さるような文章をまあ日々こう研究しているんで、うん、1万文字ぐらいやっぱり書かないと、うん、まだまだこう変化して進化していけないかなというふうにやっぱ感じるんで、あとはまあ販売ページとかってあれは4万とか5万文字ぐらいだからね、うん、そのぐらいあるんで、だから例えば一つの企画とか商品を作って販売ページを作るときは4万文字とか5万文字とかそのぐらい書いている、うん、なので書かないと伸びないんだよ、うん、だから私が言っている1日1記事1000文字っていうのは最低ライン、うん、だから本気でブログアフリエイトで稼ぎたいとか、アフリエイトで稼ぎたいとか、ライティング力をこう磨いていきたいのであれば最低ラインだよ。だからそこに到達できていないっていうことは、その最低ラインに達していないということ。うん。達していないということは当然埋もれるよね。ライバルと比較したときに、まず勝てないよね。記憶になって残んないよね。だから本気で資産となるブログを作りたいんであれば、 最低ノルマの1日1記事1000文字は書いていこうよ。余裕があるとか、もっと頑張りたいとか、もっと早くライティング力を磨きたいんであれば、1日1記事入魂で、私自身も初心者時代やってたんで、2時間でだいたい2記事は書けてたんで、うん、1日1記事2記事書こうよ。できるから絶対やろうと思ったら、まあ、最初は辛いかもしれないけども、一番私が書いていた時ってアメブロで1日5記事書いてたからね。5記事ってことは5000文字だよね。これをまあ1ヶ月しか持たなかったけども、さすがにちょっと息切れしちゃって、まあでも最高で記事の更新一つのブログでやった時に1日5記事を1ヶ月やったからね。つまり1ヶ月で150記事書いたからね。だ、本気でライティング力を磨きたいなら、そのぐらいやっぱり書くべきだということ。続いて4つ目としては、日記ブログと専門ブログがどう区別すればいいのか。まあ、結構、なんかブログ作ったんだけども、なんかテーマがだんだんずれてきてしまって、アドセンス貼っても全然クリックされませんとか、楽天のアフィリエイトの商品を紹介しても全然クリックされませんと。いうような、こう、質問をいただいて、じゃあ、この場合、なんか専門ブログで作り直した方がいいんですかみたいな。まあ、そういった、まあ、質問をいただいたと。で、まあ、日記ブログでも専門ブログでも、まあ、どっちでも稼げるんだけども、ただ、まあ、やっぱり、こう、反応が低いっていうことは、面白くないんだよ。つまらないんだよ。ファンができていないんだよ。だから、日記ブログでも、じゃあ、なんで稼げる人がいるかっていうと、面白いから。ファンがついているから。なので、日記ブログっていうのは、専門ブログ以上に感情を込めやすいんで、やっぱり感情移入、まあ、感情を込めるとか、面白いネタっていうのをどんどん書いていく。これがやっぱできないと、日記ブログやる意味ないので。あとは更新頻度はやっぱり結構頻繁に、毎日毎日やっぱり更新すべき。で、専門ブログは専門ブログで、やっぱりアドセンスとかだと、まあ、特化型のブログの方がやっぱり楽天もアドセンスも稼ぎやすいと。まあ、情報教材も当然そうだけども。なので、専門だったらやっぱり専門家なんだよという、説明の仕方であったりとか、実績をやっぱ見せていくべき。アドセンスに一つに対しても、アドセンスって、そのキーワードによって単価違うからね。例えば、そうだな、アフリエイトとネットビジネスだったら、ネットビジネスの方が言葉としてはビッグキーワードだよね。だから、つまり単価としてもアフリエイトよりも、まあ、ネットビジネスの方が、まあ、単価っていうのは高いはず。あとは、まあ、サイト数のこう多いキーワードっていうのは単価が、まあ、高いよね。トレンドキーワードを私やってたときに、そうだ、単価これなんか高いなと思ったのが、まあ、結婚に関するキーワード。やっぱ結婚って結構ビッグキーワードなんだよね。だから結婚に関するキーワードでこう記事を書いたときに、まあ、単価とかを見ると、確かその当時100円ぐらいだった。今ちょっともっと上がってるかもしれないけども、100円ぐらいだったんで、他のキーワードだと何十円とかだったのに、結婚に関する記事に表示されているものがこうクリックされたときには、やっぱ100円以上だったんで。まあ、そういう感じで、こう、やっぱり、専門的な、記事を書くっていうのも一つだし、あとは、こう、単価の高い記事を狙うっていうのも効果的。ただ、単価の高い、キーワードの記事っていうのは、当然、ビッグキーワードが多いんで、とか、ミドルキーワードが多いんで、もしそういった記事とか、こう、キーワードを狙うんであれば、まあ、複合キーワードやっぱり、狙って書くべき。例えば結婚っていう大きなキーワード一つじゃなくて、例えばまあ誰々と誰々の結婚とか、芸能人と芸能人の人の名前を入れて、それプラス結婚というキーワードを入れるとか、要は複合キーワードをうまく入れて、その言葉で、広告が表示されるように、記事っていうのをこう組み立てていくということ。だからまあ日記ブログと専門ブログ、まあ、区別する方法としてはやっぱり何でもブログって一番売れないんで、だから本当に資産となるブログを作ろうとするんであれば、まあ、専門ブログを作る方が早いと。ただ専門ブログをガチガチに作ろうとしちゃうと、どうしてもこう教科書とか 参考書のようなブログになりがちなので、例えば私のように、まあこうたまにはちょっとなんか日記的な内容を入れるとか、うん、感情をダイレクトに伝えやすいようなネタをこう取り上げるとかっていうふうになんかちょっとこう変化をつける、まあ、リズムを変えるということでやると、まあ、非常に効果的だよということで、最後1000アクセスを、あ、間違った、100アクセスを1000アクセスにするには、これ結構質問多かったんだけども、100アクセスって結構突破はできたんだよね、簡単に。うん。でも、1000アクセスとなると、やっぱり全体で1000アクセス以上のブログっていうのはまあ 5% 未満なんで、じゃあ、どうやったらその 5% に入れるのか。うん。まあ、これも、まあ、基本的なこともあれば、応用的なこともあるんだけども、うん、まず絶対条件としては毎日記事更新することだよね、うん、これやっぱできないと、うん、絶対無理なんで、だから1記事入魂で1000文字を目安に毎日記事を最低でも3ヶ月以上は更新すると、まあ、ちなみに私の場合は2ヶ月目でもう1000アクセスが突破はできたんで、初心者時代にできたんで、うん、毎日記事を更新すると、まあ、無料ブログで私はもうできたし、独自ドメインでもできたんだけども、どっちでもできるからね。うん。なので、毎日まずは更新すると。うん。で、あとは、記事って書いたら、うん。検索エンジン登録しないと、検索エンジンからのアクセスは当然来ないんで、書いた記事の URL は必ず検索エンジンに登録するということ。わかんなかったら検索したら出てくるんで、検索エンジン登録する方法とかって検索したら出てくるんで、検索エンジン登録するということ。で、登録しただけでも本当にこう時間がかかる場合もあるんで、例えばピング送信をするとか、コメント周りはするとか、ランキングに登録するとか、置き手紙に参加するとか、うん、っていう感じでいろんなところからこうアクセスを集めると、うん、で最終的にはこうメインとしては、メインのアクセスとしては検索エンジン経由からアクセスを集めるに持っていくということ。つまり、大抵初心者の人っていうのは、なんで1000アクセスまでいけないかっていうと、ビッグキーワードばっかりで記事書いちゃうから。つまり、ビッグキーワードっていうのは、確かに上位表示されればめっちゃアクセス来るんだけども、まず、これから始めたばかりのブログがビッグキーワードで記事書いても、上位表示なんてまずできないんで、そのキーワードで。例えばネットビジネスっていうキーワードで上位表示させようと思ったらできないんで、私でも多分できないと思うんで、そのぐらい大きなキーワードなんで。なので、ビッグキーワードじゃなくて、スモールキーワードを狙っていくと。うん、これも何度も言ってるけども、例えば、スモールキーワードの記事を100記事書いて、その100記事に対して1記事のアクセスが10アクセスあったら1000アクセスだよね。うん、もちろんこんな平均的にはならないんだけども、例えば100記事書いたとする、全部スモールキーワードで書いたとする、スモールキーワードっていうのはもう本当にまあ虫眼鏡のキーワードとかも出てこないようなもうスモールキーワード、うん、まあそういったキーワードで記事を例えば100記事書いたら、結果的にその中からスマッシュヒットする記事出てくるからね、絶対、これ絶対出てくるから、うん、そのスマッシュヒットの記事を例えばまあ、10個以上とか出てくると、まあ、その10記事だけでも、うん、例えば500記事、あ、500アクセス以上になったりとか、うん、するので、要は、スモールキーワードで記事を書きまくると、実は、急がば回れで、1000アクセス集まるブログになるよと、うん。で、狙うキーワードも、当たり障れないキーワードとやっぱり弱いんで、うん、なんか記事タイトルもかなりこう刺さるような、インパクトあるような記事タイトルをこう入れつつ、複合キーワードで、検索エンジン上位も狙うと。うん、イメージとしては100記事で1000アクセスを狙うと。うん、だから100記事で1記事10アクセスずつぐらい来るとか、まあ、検索エンジンが全部来なかったとしても、例えば一人の人が何記事も読んでもらえるような、うん、まあ、そういったやっぱブログにすると1000アクセスって簡単に突破できちゃうんで、うん、だからまずは スモールキーワードをどんどん狙って、まあ、記事を書いていくということ。うん、まあ、情報教材系の、まあ、稼ぐ系のアフィリエイトだったら、例えばその商品の、まあ、実践記とか、うん、感想とか、レビューとか、まあ、それがやっぱスモールキーワードだよね。うん、ダイエットとかだと、例えば本当にその商品名の評価とか、商品名の効果とか、うん、例えば私のブログだと、レッグマジックサークル、効果なしっていうような感じの記事書いたんだけども、その記事だけでも結構アクセス来てるからね。うん、だから、こう、より属性の濃いアクセスが来るようなものを狙うと。うん、まあ、思いついたものであれば、うん、どんなものでもいいんだけども、まあ、検索エンジンからアクセスを集めようと思ったら、例えばビッグキーワードとかミドルキーワードで Yahoo とか Google で検索をかけてみて、で複合キーワードがこう表示されるってことは、表示されるってことはやっぱりある程度検索需要があるキーワードなんで、そのキーワードで記事を書くと、うん、そしたらやっぱりかなり効果的だよね。うん、だから、まあ、無から有を目指すってのは結構大変なんで、例えば検索エンジン経由で検索かけてみて、その中でこう出てきた複合キーワード、要は虫眼鏡、出てきたキーワードで記事タイトルをつけると。ストレートにつけたらやっぱつまんないんで、そこはちょっと工夫して、ちょっとこう言葉を足したりとかして、刺さるような記事タイトルにするということ。うん、そういった感じでこう、100記事書けば、あとはもういろんな方法でブログにアクセスを集めれば集めるほど、まあ、1000アクセスは、うん、簡単に突破できちゃうね。で、早く突破したいんだったらもうコメント回りしまくる。うん。なんだかというとやっぱりコメント回りするとその1記事1記事にアクセスがもう集まりやすくなるんで、うん。まあ自然とやっぱり検索エンジンのこう評価っていうのも高まるから。うん。なので、1日1記事しか書けないんであれば、例えば1時間で1記事入稿で1000文字を書くと。で、残りの1時間でコメント周りに全精力を注ぐと。まあ、これやるだけでも、そうだな、2ヶ月あれば1000アクセスいけるかなと。うん。実際に私も、そんな感じでやってたんで、最初の頃は。うん。例えばできるんだったら、1日50件とか、まあ、コメント周りするとか。まあ、そこまでできなくても、1日10件でもいいので、うん、例えば、コメントっていうのはただこう挨拶を書くんじゃなくて、その記事を読んで、最新記事を読んで感想を添えるとか、うん、そういった感じでやっぱやっていくだけでもガンガンアクセス来るなるんで、うん、アクセスがこうやっぱり増えないっていう人ほど、うん、まあ記事の問題っていうのも考えられるけども、そもそもアクセスを集める作業をやっていないと、うん、最初やっぱりアクセスを集める作業やんないと来ないからね。で、ある程度ブログが育ってくると、100記事とか超えてくると、検索エンジンからどんどんどんどん、ガンガンガンガン、アクセス来るようになるからね。ここはちょっとぜひ忘れないでいただきたい。まあ、それでは以上になるけども、ぜひ今回も、あなたからの感想を楽しみにお待ちしている。で、何かこう、こんな不明点があるとか、であれば、まあ、感想の最後に PS とかでもいいので、まあ、質問を追加してもいいし、まあ、別途こう、質問メールいただいてもいいので、ぜひ感想とか質問あれば遠慮なくメールをしていただきたい。それでは以上になります。ありがとうございました。失礼いたします。